奥井紀明のニュース言いたい放題、この時間はインターフュージョンコンサルティングの提供でお送りします。ということで奥井さん、後半もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。あの日経の一面の話なんですわ、今日の、
はいはい、
これね、
はい、
都心の再開発で割安賃貸、
はいはい、そんなこと可能なんですか？今なんか高騰してるじゃないですか、いろいろ。
都心は高いですよ。
いやだってマンションなんかね、
いや実を言うとね、はい、僕もね賃貸なんですよ、住んでるの、
はい、そうなんですか。
あ、マンションも持ってはいて人には貸してる子ですけれども、
はいはいはい、あ、投資ちゃんとしていらっしゃるんですね、はい、
僕が死んだ後ほら子供の行き先を考えて、
はいはい、
で自分が住んでるところの、はい、家賃高いですね、
はい、あらそうですか。あら奥井さんが賃貸なんて一戸建てとかに住んでるのかと思ったら、
いやいやそういうわけじゃないです、はい、あの中小企業のオーナーが賃貸に住むっていうのは、はい、それは常識です。
はい、うーん、なるほど、
いずれにせよ
高いんですね、家賃が
すごい高い
ね。なるほど。でもそれじゃなくて安い賃貸
ができるって言うんですよ、
はい、
それがね2割ほど安いアフォーダブル住宅って言うんですが、
はい、
つまりあの築地みたいなところ今大開発、うん、再開発やってるじゃないですか、
はい、
あそこにねあのでかいビルを建てるわけですよ、
はい、
ね、そのビルを建てるときにその別途、
はい、
安い賃貸住宅を建てるという約束を東京都にすると、
はい、
ね、2割安いんですって。2割安い、
はい、
なんつうんです、賃貸の住、マンションを建てると約束すると、
はい、
容積率が割増になる。
うーん、
つまり高いビルが建てられるっていうことです。
なるほどね。そうかそうか、なるほど。
だから高いビルを建てると建てたいならば、
はい、
あのアフォーダブルな、
はい、
マンションも建てればいいと、
はい、
こういうことです。
なるほど。
あのこの実は港区って今はもうそうじゃないと思うんですけど、あのこの間うちまでは確かビル建てるときに住宅も建てないと、はい、あのダメだったんですよ。
あ、なるほどね。あ、だから住居棟があるってことなんですね、そういう
住居棟ってやつ。
なんかね、はい、なんか
僕が住んでるのもそれですけれどもね。
そうですか。商業ビル目的と住むところ
ですね。そうじゃないと港区の人口なくなっちゃうじゃん。
うん、はい、
だからそういうことで何つうんです、その築地は2棟建てるのかな、29階と31階建てのビルを住友不動産が建てるんです、はい、合わせて、
はい、
子育て世帯向けのアフォーダブル住宅を50戸整備する。
うーん、その中にあるってことですね。はい、
広さは、はい、40から50平米、
はい、
40から50平米で子育ては難しいと思うんだよな。
うん、だからこれあれですね、
まず1人
生まれた、まあ、
1人まで
お子さんがいてってことですよね。
2人目は無理だな。
うん、いや無理ですね。部屋数が足りないですよね。
うん、そうだね、
まあ、そうすると、まあ、
また
引っ越さなきゃ、
まあね、引っ越しだろうね。だからそういうようなのがこれから増えてくるんですって、
はい、
東急不動産は渋谷区の神南でやるんですって。
うーん、だからこういう、そっか、なるほどね。でも場所はすごいいいとこってことですね、
うん、いいとこってことですよ。
で、まあ、格安のところ、
うん、
物件、
まあ、都心です
で、ですよね、
都心なんですよ、
はい、
まあどうだろう。
そっか、まあね、まあ、今でもね、あのほら両親ともにまあ働いてる働きの世帯がまあ多いですから、2人で稼いでっていう感じですかね、
う
ん、きっとね。
そう、あの、うん、僕の周りもよくいるんですよ、
はい、
2人で稼いでね、
はい、
1人はできたと、
はいはい、
だけども2人目を作るのはやっぱりちょっと辛いかなっていう人は多い。
まあそうですね、うん、で、まあ、1人にこうかけていくっていう人も、まあ、選択肢としてはね、まあ、ね、
選択肢としてね。
うん、まだあとこれでお金貯めるって手もあるじゃないですか、ほら、格安、ね、
アフォーダブル住宅は、はい、きっと安いんです、2割、
はいはい、
でもそれは都心価格に関して対して2割であって、まあ、2割
ですからね、
世の中からしてみたらすごく高いと思います、
は
い、
そうですね、皆さん埼玉によくお越しくださいでも埼玉も高くなっちゃってますから今。
そうなんだよ、
もう煽りをもう本当東京高くなるから埼玉もまた便乗でっていうかね、
もう、ね、それはしょうがないよね、
はい、
うん、あの最近ね茨城とかつくばとかね、
はい、あ、
そっち方向まで行ってるよ。
まあ、つくばエクスプレスありますからね。そうそうそう、だから意外と便利なんですよね。そうそう、都心に出てくるのにね。で環境はいいじゃないですか。
環境はとてもいい、
うんね、子育てするにもいいっていうね。まあまあでもこれね、苦肉ですね。でもねこれね、
うん、次いきます。
はい、
今度はですね、
はい、
またなんだ、サミット、
はい、G7、
そこにですね、
はい、
AI 企業の社長たちが、はい、ずいぶん招かれてるんですね、
はい、
アンソロピック、オープン AI、 グーグル、メタ、セールスフォース、ミストラル、コーヒア、魚 AI、 シンセシア、サルバム、以下省略、
はい、
で何かっていうと、実はこれ、はい、今週の話だから僕まだ発表してなかったような、ミュトスっていうすごいやつをね、なんか限定的に使おうじゃないかと、日本でも、
はい
ね、片山さんがそういう約束を取ってきたという話だったじゃないですか、
はい、
おとといトランプが急に辞めたんです。
あ、ね、はい、政府が取りやめさせたんですか、あれって。
あれは政府が取りやめさせたんですが、
はい、
アマゾンが言ったんです。
アマゾン
はじめ何社かが、
うんうんうん、
怪しい動作を発見したんですって、ミュートスの。だからこれはもうやめた方がいいぜっていう、
はい、なので世界のあれ配信というかするのをやめたってことなんですね。
やめた。それと、はい、あと中国人が使った形跡が発見された。
なるほど、
これはダメだね。
なるほどね。何か悪いことじゃないですけど、なんか ね
中国人が使ってしまうと、はい、上流っていう、はい、AI には上流っていう手段があって、
はい、
人が作ったものを勝手に学んでしまうってい う、
なるほど、ね、
技術があるんですよ、
はい、学ばせてしま
う。そう、だからあっという間に中国の AI が賢くなっちゃうんです。だから、
はい、
そういうことで AI どうするのよって G7 でも当然、
はい、まあ、でも大事な話題ですよね、
うん、だからそれはだってそう、 AI もすごい AI、 これフロンティア AI って言うんですね、すごい AI のこと、
はい、
フロンティア AI みたいなやつはやっぱり安全な人間にしか、安全な国、まず安全な国の安全な人間にしか使わせちゃダメに決まってるじゃんっていう、はい、すごく当たり前のことを言ってるんですけど、
はい、
それって大変な話で、例えば話題のアンソロピックって、
はい、
外国人の従業員がやたら多いんですよ。
うーん、
それはそうですよね、
まあ、アメリカ人だけでないですよね。
アメリカって国はもう世界中から知能が集まってきてるんですよ、
はいはい、
それどうすんのっていう。
でもどうすんでしょうね。
使えないみたいですよ、やっぱりアメリカ人しか。
そうなんですか。でも開発者が全員アメリカ人なわけでもないですよね、きっとね。
だからそこが問題なんです
ね。そうすると開発者がね、まあ、インドだったり中国だったりとか、まあ、
じゃあね、これを日本で作るかって話になるじゃないですか、
はい、
作れないでしょうね。
うーん、
でもヨーロッパはね、
はい、
ミストラルっていうのがフランスの AI 会社があるんですが、
はい、
なんか作りたいと思ってるわけです。
うん、
でアメリカとはあんまり最近仲が悪いカナダ、
はい、
カナダのコーヒアっていうところも、
はい、
いや俺も作っちゃおうかなとか思ってるわけですよ。
なるほどね。
まあこういうのはね、ソブリン AI っていうものだから、ソブリンっていうのは英語でサブリンだから主権、
うん、
主権、
はい、
だから自分たちでやるっていう、まあ、
はい、
日本でこのレベルの AI の主権は無理ですね。
なるほどね、現実的で遅れてしまってるってことですね。
うん、ハイパースケールって言われているすっごいやつがないから。で唯一可能性があるのがソフトバンクです、はい、
うーん、
ソフトバンクのサラシナだけは、
はい、
ハイパースケールと対抗してすげえでかいのを作ってるんで、
うん、
それはあり得る。
なるほどね。
ただソフトバンクはオープン AI の株主で、
はい、
何もしなくてもオープン AI の 5.5 サイバーっていう、
はい、
ミュートス相当、あるいは一部はミュートスより性能の高いものをすでに使える、
うんうん、なるほどね。
ソフトバンクは株主なので、
はい、
大株主なので、だからまあそんなもん作らなくてもいいわっていう、はい、
なるほど。でもソフトバンクって、まあ、一応日本の会社なんですけど、うん、もう展開の仕方がグローバルじゃないですか。
グローバルな博打打ちって言った方がいいと思います。
なんかね、でほらアメリカのね、トランプさんともこうお金出しますみたいな、だからちょっとね、日本独自かっていうと、
トランプソフトバンクの、はい、なんていうんですか、利益のかなりのところは、うん、はい、オープン AI の評価額であって、うん、
はい、
リアルマネーではない。
ない、なるほど。
まあ、まあ、それはいいですよ、別に、
はい、まあ、でもね、
それはいいですよ。
はい、でもまあ日本が遅れてるってことですね。でもね、まあ、ソフトバンク置いといて、
もうね、戦い方変えた方がいい、これ、
はい、
ここはね、このセキュリティに関してはもうどうにもしょうがないから、
はい、
とちょっと戦い方を変えた方がよくて、どういう戦い方にするかっていうのは、
はい、
すごい悩ましいところだけど、今一生懸命考えてます、
はい、なるほど。
で、あの次の話題なんですが、
はい、
そのソフトバンクグループがね、
はい、
陣営固めを始めたんですよ、
はい、
結局今は、
はい、
トランプと仲のいいオープン AI と、
はい、
トランプと仲が悪くて国民的に大人気のアンソロピックと、
はい、分かれてるん
ですね、2つの陣営があって、
はい、
これソフトバンクはオープン AI の株を大量に買ってるわけですね、はい、したがってオープン AI 陣営とアンスロピック陣営っていうものの見方がされるんですが、ソフトバンクは当然オープン AI 陣営で、仲間戦略パートナーとして NTT データとか富士通日立みたいなのを仲間にしているんですが、アンスロピックも実は戦略パートナーで NEC とか富士通とか日立が入っていて、あれ同じじゃないのって、
あれ待ってください、富士通と NTT データがオープン AI にいる感じで、
もう要するに違いがないんです、
一緒じゃないですかこれ、
違いがないんです、ほとんど、
ね、
はい、でさ、オープン AI の方はサイバー防衛新事業っていうので、
はい、そうそうですね、サイバー防衛ですね、
やろうとしていて、
はい、
アンソロピックはサイバー防衛新事業なんてだって最初からミュートスってやってるの俺たちだもんっていう話じゃないですか、
はい、
これはどちらについて何をやるかっていうのが、それぞれの企業にとって、
はい、
なんか大きなあれになると思いますよ、
はい、これは、まあ、でもこの2つが一緒になるってことはないってことですね。
ないです、
ないんですよ ね、
そう
です
ね、ないです。
アメリカ政府よりはオープン AI ってことですよね。
トランプが変わった途端に、
はいはい、
なんかオープン AI やっぱりさ俺たちちょっと考え方違うんだよねとか言い出すかもしれないです。
なんかそこがちょっとねありそうですよね。
ありそうです。
どっちにつくかはまだ見といた方が。
アンソロピックは、はい、アンソロピック憲章というのがあって、ものの考え方がもうはっきりと決まってるんですよ、は
い、
その決まってることに対しての中に軍事でね、
はい、
要するに人を殺すことをしないとか、
はい、うん、使わないってことですよね。
アメリカ人の監視をしないということが入っていて、
はい、
今回それに反したからアメリカ政府と対立してるわけじゃないですか、
は
い、
そうですね。それは正しいポリシーですよね。
イランの戦争でなんでアンソロピックの AI 使っちまったんだよとか言って怒ってるわけですよ、彼らは。
うん、それは当然だと思いますけどね。
彼らはとしては当然だけど、
はい、
ま、それでアンソロピックのユーザーは企業です、
はい、
オープン AI のユーザーは個人が多いです。
なるほどね、はい、
でアンソロピックのユーザーが激増してます、
はい、
だからこれから 両方ともオープン AI とアンソロピック上場しますが、はい、アンソロピックの、企業価値がかなりでかくなると思います。
なるほど。
両社とも日本国の、
はい、
会計予算よりは大きくなります、
はい、
時価総額が
すごいですね。一企業でそんな大きいってね、びっくりな規模ですね、
はい、
わかりました。こんなとこでしょうか。奥井紀明のニュース言いたい放題、この時間はインターフュージョンコンサルティングの提供でお送りしました。
はい、また来週。